ルカによる福音書17章22節から37節。それからイエスは弟子たちに言われた。あなた方が人の子の日を一日だけでも見たいと望む時が来る。しかし見ることはできないだろう。見よ、あそこだ、見よ、ここだと人々は言うだろうが、出て行ってはならない。またその人々の後を追いかけてもいけない。稲妻がひらめいて大空の端から端へと輝くように、人の子もその地に現れるからである。しかし人の子はまず必ず多くの苦しみを受け、今の時代の者たちから排斥されることになっている。ノアの時代にあったようなことが人の子が現れる時にも起こるだろう。ノアが箱舟に入るその日まで人々は食べたり飲んだり寝とったり嫁いだりしていたが、洪水が襲ってきて一人残らず滅ぼしてしまった。ロトの時代でも同じようなことが起こった。人々は食べたり飲んだり買ったり売ったり植えたり建てたりしていたが、ロトがソドムから出ていったその日に火と硫黄が天から降ってきて一人残らず滅ぼしてしまった。人の子が現れる日にも同じことが起こる。その日には屋上にいる者は家の中に家財道具があってもそれを取り出そうとして下に降りてはならない。同じように畑にいる者も帰ってはならない。ロトの妻のことを思い出しなさい。自分の命を生かそうと努める者はそれを失い、それを失う者は帰って保つのである。言っておくが、その夜一つの寝室に二人の男が寝ていれば、一人は連れて行かれ、他の一人は残される。二人の女が一緒に嘘を引いていれば、一人は連れて行かれ、他の人は残される。そこで弟子たちが、主よ、それはどこに起こるのですかと言った。イエスは言われた。死体のあるところにはハゲタカも集まるものだ。
ありがとうございます。今朝はルカによる福音書のこの17章22から37節が読んでいただきました。今週のこの箇所は先週の続きだというのはね、あの新教大学聖書を見れば明らかに見えるわけですけれども、先週はイエス様がファリサイ派の人たち、宗教家たちから質問を受けて、それに答える。何の質問かというと、神の国についての質問でしたね。で、これに続いて今日今読んでいただいた箇所はイエス様がご自分の弟子たちに向かって語っているんですね。ファリサイ派じゃなくてご自分の弟子たち、まあ、言うなればファリサイ派の人々が神の国についての誤解を持っていて、まあ、質問してきて、そうじゃないよ、神の国はあなた方の間にあるんだよ、もうすでに始まってるんだよっていうことをイエス様おっしゃったんですが、でもその神の国についての説明はもっと詳しくきちっと明確にする必要があるんですね。それを今度は弟子たちに、もちろんイエス様は一番知ってほしいのは弟子たちですから、その弟子たちに向かってその神の国について語り始めた、そういう箇所ですね。何を語ったでしょうか。22節に人の子の日ということが出てきます。人の子の日、この人の子っていうのはいわゆるメシアのことですね。救い主メシアが、やってくる。そしてこの地上に大きな神の国を、立て上げるという、まあ、そのことをユダヤ人たちはみんな信じて期待して待ち望んでいたわけですね。まあ、しかしその神の国についての理解がずれていた、ファリサイ派の人々はだいぶそれが、まあ、自分の願望が入っていてですね、地上的な王国を求めていたということであったわけですけれども、ここで明らかにイエス様はご自分がその人の子である、つまりメシアなんだという意味で語っているんですね。つまりイエス様は一度来て神の国のを確立するんですけど、再びやってくるんだ、その再臨、キリストの再臨ということをですね、ここでお話になっている。ここでしっかり皆さん理解しておいていただきたいんですが、キリストは今度クリスマスを迎えますが、一度来られた、これキリストの初臨っていうんですね。クリスマスはキリストの初臨なんです。そして何をしたかといえば、私たち人間と同じ姿で現れて、人間の、まあ、身代わり、人間の代表として最終的に十字架にかかって罪のすべてをイエス様は背負って死んでくださった。罪のないキリストが罪ある私たちの罪をすべて背負って死んでくださることによって、あのサタンに支配されていた私たちのすべてをその支配から解き放つ道を開いてくださる。 それがまさに神の国、神の支配ですね。それがもうキリストの到来によって始まってるんだってイエス様はおっしゃった。しかし神の国はそれで終わりじゃないんです。霊的に今、霊的にはサタンは打ち破られていますが、まだサタンいますよね。攻撃します、誘惑も仕掛けます。私たちもまだ完全じゃないんです。クリスチャンになった、なって救われる保証はありますが、やっぱり罪が残っています。この世界は残念ながらまだ神の支配は成り立っていますけれども、完全なものになりきれてないんですね。そういう意味で神の国が目に見える形で完全な形でやってくる時が来るんだ。それが再臨によって始まる、まあ、新しい天と新しい地の時代だということですね。その2つの初臨といって、今度は再臨というわけですけど、この2つのキリストの働きというのをちゃんと分かっていれば、こういうところを読むときにはっきり見えてくる。これが分かっていないと何が書かれているのかごちゃごちゃしてですね、よく見えてこないというところなんですね。最後には必ずイエス・キリストが再び来られて結末をつけてください。先も言いました、キリストの支配はまだ、もう成り立っているんですけど、こうどういうと一番いいのかな。例えばあるイラクという国が、タリバンでしたっけ、何かに支配されていますよね、恐ろしいテロ組織に。でもそれを打ち破って支配を確保したというありますよね。でもテロ組織は各地にまだ点在しているわけです。そういう意味では攻撃があるし戦いは続くんです。しかし制覇はしたんだ、こういう状態ですね。でも最終的にキリストが来られるときには、全部敵の存在も力も全部打ち払ってください。再臨というのはそういう意味で最終的な神の国の完成を表しているんですね。最後には必ずキリストが来て結末をつけてください。サタンの存在も罪も全部取っ払って、私たちが本当に 何の心配もなく神の愛と恵みと平和の中に永遠に生きる世界が開かれています。まあ、これ神の国じゃなくて天国って言い換えてもいいでしょうね。新しい天と地、それがやってくるんだ。まあ、そのことをイエス様はここで弟子たちに向かって説明しているというのは、弟子たちってね、私たちもそうかもしれませんが、神の国については知ってるし、天国も知ってるし、イエス様によって救われる再臨ということも知ってるっていう意味では、クリスチャンみんな知ってるんだろうと思う。しかし実際にその知ってることに向かってどれくらい私たちが本気で生きてるんだろう、本当にキリストが来られるんだってことを本気で信じて待ち望んで私たちはどれぐらいいるだろうか。単なる知識とそれを生きてるっていうのじゃ全然違うわけですよ。イエス様は弟子たちに本気で生きてほしかったんです。単なる知識じゃなくて、まあ、知識も正しい知識が必要なわけですけども、ファリサイ派の人誤解していたら困るんですが、正しくイエス様はこれを教えてらっしゃる。しかもその正しく知ったその知識に向かって従って本気で生きてもらいたい。それがキリスト教信仰だって言うんです。信仰とは本気なんです。単なる知識じゃないんです。そうやって生きていこうという決心であり覚悟なんです。それがなければ信仰の成長はありえません。いや、むしろ本当に弱い信仰で終わってしまう。弱い信仰でまだ保っているんですけどね、信仰が保てないということすら起こると言っていいんですよね。だからこそイエス様はここでファリサイ派じゃなくて弟子たちに向かってこの神の国について説明を加えているんですね。何よりもまず弟子たちにこのことをよく知ってもらいたい、わきまえてもらいたい、そして生きてもらいたいということですよね。ここでイエス様はこう言っています。あなた方が人の子を一日だけでも見たいと望む時が来る。しかし見ることはできないだろう。これ何のことかといえば、一言で言えば十字架に、イエス様が十字架につけられて、殺される時が来る。そしてその後はイエス様を見ることはできないですよね。ファリサイ派の人々は十字架ということを全く理解しているんです。メシアが来たらたちまちローマ帝国を打ち破ってユダヤ人を中心とした神の国を作るんだ、そういうメシア、強いメシアを望んでましたが、十字架にかかって罪を背負って身代わりに死ぬなんていうメシアは全くユダヤ人たちは知らなかった、信じて期待してもいなかったんですね。でもイエス様はここではっきりご自分は迫害されて十字架にかかって殺されるんだ、しかしまあ3日目によみがえるわけですけど、その後はこの2000年間イエス・キリストを肉の目で見たクリスチャン一人もいないんですよね。私たちも残念ながらイエス様を信じているとは言っても目で見たことはないんですよね。 でもキリストは十字架にかかってその、サタンの支配を打ち破ってくださった。神の国は確かに今もう来てるんだ。あなた方が人のこの日を一日だけでも見たいと望む時が来る。しかし見ることはできないだろう。それは今も続いている状況だと言っているんですよね。続いて23節、見よあそこだ、見よここだという人々がは言うだろうが、出て行ってはならない。またその人々の後を追いかけてもいい。キリスト来たぞ、再臨したぞっていうような、そういうスキャンダラスなことですね。キリスト教の歴史を見るともう各時代にあるんですね。今の時代だってあるんです。十数年前にも韓国でも起きましたね。あるグループがね、キリストが何人か来るって言ってね、それを待ち望んで、もうテレビ放映までしてたみたいですけど、来なかったっていう話で、大体そういう大騒ぎをする人たちっていうのが、極端なグループの中で現れて、そういうことをイエス様も前もって知っていて、あっちだこっちだっていろいろ騒ぐ人がいるけど、慌てちゃならないよと。あなた方、右往左往するような信仰生活を送っちゃならない。信仰を持って生きるというのは右往左往しないんです。リストははっきりいつ来るかってことについて言ってないんですね。突然来るんだから、いつ来てもいいように心を備えて生きてみなさい。そういうことを聖書は教えています。あっちだこっちだ、いつ来るんだろうかってね、予言とかいろいろねこう考えて、そのキリストの再臨の印を求めていくようなグループが起きますが、そうすると落ち着かなくなるんですね。信仰の歩み、そういう歩み方はしてはならないということですね。そして24節ではこう言いました。稲妻がひらめいて大空の端から端へと輝くように、人の子もその日に現れるからである。稲妻ってパッと来るわけじゃないですか。前兆ってないんですよね。いきなり来るわけです。キリストが再臨する時もそういうことだ。いきなり来るんだ。いつ来るかっていう明確な日付は分からない。まあいろんな前兆として、地震があったりとかね、そういうのはありますが、それは地震があったから明日来るっていう、そういう話じゃないんですよね。長い歴史の中でそういうことが起こってくるだろう。でも全部起こってからその後来るんだよ。だから慌てちゃならないということを教えられる。そういう意味ではここで言われているように、稲妻がひらめいて大空の端から端へと輝くように、人の子の日もその日に現れるから。だから予告があるわけじゃないので、それを慌てたりうろうろしたりせずにですね、確信を持って待てばよろしいと言えます。この再臨信仰っていうのはとても大事なんです。皆さん、さっき最初にも言いましたように、キリストがもう一度来て神の国を確立するんだ、そして本当に新しい天と地が始まっていくんだということを本当に期待して生きていくというのは、人間にとってとても大事な、クリスチャンにとってとても大事な信仰です。教会がその信仰を失ったら力を失う。ですからそれはとても重要なんですが、いつ来るかとかどうやって来るかとか、そういう細かいことにとらわれてうろうろするようになると、これはまた逆の極端な、突然やってくる。だからこそいつやってきてもいいように心を備えて日々を歩みなさい。そういうあり方です。それが正しい再臨信仰と言ってよろしいんじゃないかと。25節、しかし人の子はまた、人の子はまず必ず多くの苦しみを受け、今の時代の者たちから排斥されることになる。これもまた十字架のことですよね。そのキリストが勝利の王として再臨して最終的に神の国を完成させる前に、最初に来たキリストは十字架にかかって殺されるんだっていう、これ見た目には雲泥の差なわけですよね。同じキリストなんですが、片方はある意味殺されてしまうわけですから、人間的に見れば敗北のように見えるんです。ところがそれは勝利だった、ね、それがキリストの働きの全てじゃないんです。やがてキリストは再び再臨して、そしてサタンもそれに従う者たちを全部滅ぼし尽くして地獄に落とす。もう二度とそういう存在のない新しい天と新しい地が始まる。それが神の国の完成、新しい天と新しい地。しかしその前にキリストは十字架にかかって死ぬ必要がある。まあ、このことをイエス様は何度もきちっと弟子たちに理解させるために言っているんです。続いて26節以下で面白いところですが、イエス様はこんなこと言われました。ノアの時代にあったようなことが人の子が現れる時にも起こるだろう。ノアが箱舟に入るその日まで人々は食べたり飲んだり目取ったり嫁いだりしていたが、洪水が襲ってきて一人残らず滅ぼしてしまった。ロトの時代にも同じようなことが起こった。 人々は食べたり飲んだり買ったり売ったり植えたり建てたりしていたが、ロトがソドムから出て行ったその日に火と硫黄が天から降ってきて一人残らず滅ぼしてしまった。人の子が現れる日にも同じことが起こる。ここでイエス様が言われているのは、人の子のイエス様が再び来られる再臨の時にですね、ノアの時と同じように人々はそれを信じてない。ノアは神様から お告げを受けてね、やがてこの全世界を包むような大洪水が起こるから前もって船を作っておきなさい、しかも山の上に、ね、でよく読んでみると、なんかあんまり雨って、それまではね、聖書読んでみると、降ってなかったみたいなんですよね。だから人々に雨が降って洪水が起こるって言ってもピンとこなかったんだと思うんですよね。ノアは何十年かかけて船を作ったんだと思います。その間自分たちのためだけに、船を作ったんじゃなくて、周りの多くの人々にも神様がこうおっしゃったから用心しなさい、注意しなさいって警告 し続けていたに違いない。だけど誰でもね、それを信じない。ああ、ノアじいさんついにおかしくなっちゃったって言ったんですよね。雨なんて何か、なんだそれ、洪水なんて起こるわけないじゃないか。そう言って普通の生活、食べたり飲んだり嫁いだり、これ普通の生活ですね。悪いことと言ってるわけじゃないんですよ。何が悪いかって言ったら、神の計画を、警告を無視してるってことが悪い。そんなことを全く無視して普通の生活がいつまでも続くかのように生きていたってことですね。もう一つロトの話もありますが、これも一緒ですね。ロトたちはそのソドムとゴモラのその滅びから免れたわけですが、その時にも警告はありましたが、他の人たちは誰しも、誰も彼もが信じなかった。そういう形でキリストが再臨する時にも同じことが起こるってはっきり言ってます。これから先ですよ。もし私たちが日々の生活の思い煩いに心を奪われてですね、イエス様の十字架と、そしてその復活、そして再臨を軽んじるとすれば、同じようなことが起こるになってしまうぞという、今警告でもあると言っていいかもしれませんね。思いがけない時に人の子イエスは来るんだ。これ明日来るかもしれない、いや今日来るかもしれない、いつだって言ってないというのは、なかなか神様の知恵ですね。一週間後って分かったらね、まあ、今日ぐらいちょっといいかってね人間はすぐ悪いこと考えたりしますが、前の日に悔い改めればいいよそうじゃないです。いつ来るか分かんないから、いつ来てもいいように心を備えて、キリストと一つになって生きていく必要がある。それが正しい再臨信仰と言ってよろしいんだろう。そしてそのキリストの再臨の日にはこんなことが起こる。31節、その日には屋上にいる者は家の中に家財道具があってもそれを取り出そうとして下に降りてはならない。同じように畑にいる者も帰ってはならない。元の妻のことを思い出しなさい。自分の命を生かそうと努める者はそれを失い、それを失う者は帰って保つので。人々が自分の日常の生活だけを考えて生きている時に、イエス様が突然のように再びこの地上に来られる時がある。その時ね、人々はどうするか慌てるわけですよね。どうしようどうしよう、何するかというと、自分が普段一番大切に思っているものを確保しようとするんですね。ある人は貯金続けるかもしれませんしね、なんか財産も送るかもしれませんしね。とにかくこの人はね、まあ、ここでは家財道具ということが書かれてありますが、手放したくない財産、それをね、確保してね、イエス様ちょっと待ってください、今大事なものだけ確保しますからって、そんなようなことが起こるっていう。そういう自分の地上の宝を手放すこと、手放しながら生きていくってことが実は大切なんだ。手放すってのは捨てろって意味じゃないですが、それにとらわれない、それにしがみつかない、それを全て神様からいただいているものとして委ねていく、そういう生き方がここで求められている。どうでしょう皆さんは。そんなとんでもないことだよ、これとんでもないこと言ってるんですよね普通の一般常識から考えればとんでもないようなことなんです、これ確かに。でも聖書はそれをはっきり教えてる。そしてクリスチャンはこれをはっきり聖書の教えとしてまずきちんと理解して受け止めて信じて待ち望んで生きていくことが本当に必要だ。そうでなければ私たちの信仰は弱いままだということです。皆さんそういう意味でキリストの教えを受け止めていらっしゃるでしょうか。 疑問があるのはいいでしょうね。疑問を解けばいいので、神様のその意味をね、知るように求めればいいわけですが、花から疑ってしまっている、これはね、あるいは軽んじてしまっているとすれば、私たちは大きな、災いに、ね、陥る危険があるということですよね。ここにロトの妻というのが出てきます。これは創世記の第19章にある、書かれてある出来事ですけど、振り返ってしまった。せっかくソドムとゴモラから逃げ出して、天使に導かれて、その滅びから免れたにもかかわらず、神様が絶対振り返っちゃいけないよって言ったその戒めに背いて、ロトの妻はふっと振り返ってしまった。まあ心配だったかもしれませんね。もう今まで住んでいた家だし、財産があるし、友もいたでしょうから、それを振り返ってしまった。それがために彼女は一瞬にして潮の柱と化してしまった。これは恐ろしい話ですが、明確な厳しい警告です。私たちも過去を振り返って、そのキリストの再臨、新しい天と地、天国じゃなくて本当に過去を振り返って懐かしんでいくとしたら、潮の柱に化してしまう危険があるという、まあ、そういう厳しい警告でもあるという経緯ですね。さらに続いて34と35節で主はこう言われました。言っておくが、その世一つの寝室に二人の男が寝ていれば、一人は連れて行かれ、他の一人は残される。二人の女が一緒に臼を引いていれば、一人は連れて行かれ、他の一人は残される。これは警挙と呼ばれる出来事と言われていますが、イエス様が再臨されるときに、まずその時地上にいたクリスチャンの全部が 天に上げられてキリストと出会う、そういうことがまあ言われている。いずれにしても一緒にこうして仕事をしていたり何かをしていた、その何かのグループの中である人はパッと天国に上げられてしまって、ある人は地上に残されちゃう、ある人は救われて、ある人は滅びに至るっていう、その今まで一緒にいた仲間、家族、兄弟、姉妹であったにもかかわらず、ある瞬間キリストが再臨した瞬間に一線が引かれる。そして永遠の命か永遠の滅びに至る、その線が引かれる日が来る。それがここで言われていることです。おそらく弟子たちはこの話を聞きながら驚いたでしょうし、そんな話初めて聞いたっていうね、そういう驚きを覚えながら聞いたんだと思いますよね。そして弟子たちはイエス様に言いました。主よ、それはどこで起こるのですか、私たちはどうしたらよいのですか。まあ、当然ですよね、そう聞くのはね。すると 今の37節ですが、イエス様はこう答えられました。最後の部分、死体のあるところにはハゲタカも集まる。なんか不気味な言葉ですよね。でなんとなく謎めいた言葉なんですが、あまり難しく考えなくていいと思うんですね。ハゲタカっていうのはある意味裁きの象徴です。キリストが来るってことは最終的な裁きが行われるわけですよね。そして救われる人、永遠の命に入る人と滅ぶ人、永遠の滅びに至る人が明確に分けられる。つまりそこには死が訪れるっていう一面があるんです。マイナス面ね。そのマイナス面を強調して言われた言葉、死体のあるところにはハゲタカも集まるものだ。キリストが来られる時には命と救いをもたらすけど、その反面に死、滅びをももたらすものであるということははっきりしていますよね。そういう意味では弟子たちに対して、まあ、マイナス面を語ってますから怖い部分がありますが、明確にこれは警告なんです。その死に至らないように、あなた方は命を選ぶように、あなた方は命の中に、永遠の命の中に入るように、そういうイエス様からの招きの言葉であると受け止めていいと思います。メッセージを作る中である本にこんな言葉が記されていました。求めて尋ねて神は得られるものではない、神は待ち望むべきものである。そしていつか神に満たされている自分を発見する。空虚に耐え、寂しさをこらえ、ひたすら待ち望んで、ふとあるとき自分が後ろから支えられていることに気づく。それを信仰と呼ぶ。神を待ち望む、その信仰ですね。イエス様は私たちが信頼に満ちて待ち望むことを求めていらっしゃいます。再臨のキリストを待ち望むこと、永遠の天、新しい天と地を待ち望んで生きていくこと、いいですか。 聖書ははっきりとこの地上の生活はこのまま続くんではないっていうこと。そこに気づかないと私たちはある日突然キリストの再臨に出会うことになる。揺るがずに忍耐して待つこと、御言葉だけを頼りにして待つことをイエス様は求めていらっしゃる。そして私たちはその信仰によって支えられている、あるいは後ろから支えていただいていることに気づくんだろうと思うんですね。後ろから支えられているからこそ前を見ることができるんです。何が起こるか、私たちには全部が見えているわけではありませんが、確かに見えているものはキリストが来られて全ての悪、罪の全てを滅ぼし尽くし、新しい天と地を確立する、主が来られるその将来をですね、皆さんとご一緒に待ち望み続けていきたいと思います。お祈りをいたします。